アグリの未来。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる課題解決に取り組むきっかけとなる情報をお届けいたします。ご出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さん、ご案内役はフリーアナウンサーの山口さやかさんです。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーワース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
水はその姿を自由自在に変えながら長い長い旅をする。雨水から川の流れ、静かな池の水となり、一度眠りにつく。旅の途中で磨かれて磨かれて、澄んだ飲み水となり、私たちの命へ飛び込む。長い旅をして水はようやく命を守る水になる。クボタは限りある水資源を循環させて、安心安全な水環境を実現していきます。フォーアース、フォーライフ、クボタ。
アグリの未来、未来を耕す人。
皆さんこんにちは。アグリの未来、今月も元気にお届けいたします。私はご案内役の山口さやかです。メインパーソナリティは日本経済新聞社編集委員の吉田忠則さんです。吉田さん、今月もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは毎回様々なゲストの方をお迎えし、吉田さんと共にゲストの方を取り巻く現状、問題、課題などをお聞きして、そこから思い描くアグリの未来についてお話しいただくコーナー、題して未来を耕す人から始めてまいります。前回は一般社団法人東京都農業会議の松沢龍人さんにお話をお伺いいたしましたが、東京で新規就農を考えている方の力強い兄貴分のような存在で、非常に頼もしく感じましたよね。
そうですね、はい、新規就農者を応援するその自分の取り組みについてですね、とってもその情熱的に語ってられましたね、
はい、
でやっぱり増田さんの話を聞いて感じるのは、制度とか仕組みがあれば物事が動くのではなくて、その中で、まあ、キーマンとなる人が登場して頑張ることによってですね、物事が動き出すと、というのをすごく感じました。
そうですね。さあ今日は JA 全の全国農業協同組合連合会の元代表理事、理事長神出源一さんにお話をお伺いいたします。吉田さん、神出さんについて少しご紹介いただけますか。
はい、農協の組織というのは、はい、ざっくり言うとですね、各地域にある単位農協というのと、まあ、県の段階の組織と、そして全国組織とあります。で、その中でもですね、金融事業に関して担っているのは農林中央金庫。
はい、
例えば、政策提言みたいなことを中心にですね、取り組んでいるのが、JA 全中ですね。これに対して、JA 全農というのはですね、農家が一生懸命作った農産物の販売。
はい、
あるいは、農家が農業をやっていく上でですね、とても必要になる、その例えば肥料とか農薬とか、さまざまな農業機械とか、それを農家に提供する、つまり農業のその経済の部分ですね、その部分を全国団体として取り組んでいる団体です。で、私がその神出さんに初めてお会いしたのは、もう10年近く前なんですね。当時専務理事ですよね。まあ、今日実はテーマの一つになりますけれども、全農の改革というのが、まあ、政治的なテーマになった時にですね、はい、まあ、当時神出さんが活躍しておられて、細かくは後でなりますけれども、とっても、まあ、我々取材する側としてもですね、助かったのは、すごくオープンな形で JA 全農という組織が今何を目指しているのか、どんな課題があるのか、そしてそれを突破するために何をやろうとしているのかっていうのを、我々にですね、とてもオープンにこう情報をですね、提供してくれたんですね。それによって、まあ、これは私の最大の印象はですね、ああいう時に一面的な報道にならずにですね、まあ、 改革を進めたい側、あるいはそれを自ら進める全農側の立場を両方踏まえた上でですね、世の中に発信するということにとても力になってくれました。
はい、ありがとうございます。では早速神出源一さんにお話をお伺いしたいと思います。神出さん、本日はよろしくお願いいたします。
はい、神出です。よろしくお願いします。
早速ですが、神出さんは専務理事の時に政府による全農改革を担当されたとのことですが、何がテーマになったのでしょうか。
はい、あれはちょうど8年過ぎですね、前です。安倍政権の頃で構造改革の、まあ、一つの大きな目玉として農業、日本の農業をどうするかという論議があって、で我々はもちろんこのままでは人口も減るから生産基盤も脆弱化する、立て直せないかん、それから TPP の締結交渉の背景もあったので、はい、国際競争力も高めないかん、という点ではですね、日本の農業改革をみんなでやろうじゃないかということは一致をしてました。で、そのためにはやっぱり 国の果たす役割、それから農業関連食品も含めた産業の果たす役割、それから我々農業団体、税グループの果たす役割があるので、その3者がしっかり話し合って農業改革の方向性を決めていく、これは賛成であるし、やっていこうということで、スタートをしました。で、序盤戦はもう数十回いろんな場面で我々の取り組みなりいろんな話を丁寧にやってきたんですけども、ところがもう中盤戦から後半戦になって、農業改革がいつの間にか農協改革の方にこうすり替えられ、で全農改革のというふうにこう修練してきたので、これは流れが変わったなということもあったんだけど、まあ最終的にそうですね、ちょうど話し合いをして1年近く前ですね、安倍総理の諮問機関である規制改革推進会議から、ある程度高めのボールが来るなと予想してたんですけど、まあとんでもない貧ボールが来て、まあ一部にはですね、受け止めてやらないかんという部分もあったんだけど、多くはですね、的外れというか、あるいは筋違いというか、そういったことがあって、かなり、国会議員の先生やれよと、いろんな関係者で揉めました。で、問題したんだけど、最終的には国としてのプランとして我々の主張も取り入れてですね、落とし込んでもらって、それから具体的な農業経済事業の改革は、まあ全農が我々の分野ですから、より具体的に年次計画に落とし込んで数値目標も出して、それでまず我々の組織の中できちっと決議をして、それから吉田さんがさっきおっしゃったようにメディアにも全部公表して、それをベースに毎年の進捗を皆さんに発表しますよというようなことで、まあ、スタートした。
はい、あの時のですね、まあ、規制会議のその提言ありました。まあ、その中身をですね、まあ、全ておかしいというつもりはないんですけれども、一つ気になったのはですね、もし JA 全農が改革を自ら進めないのであればですね、我々国の方でですね、第二全農なるものを作ってと、このフレーズがとても、まあ、私も正直言うと気になってですね、まあ、現場がどのような、まあ、苦労なり、まあ、問題も抱えつつもですね、頑張っているのかということを、まあ、スキップしてですね、その国がそれをできると言わんばかりの中身というのは、私は正直言うと国と民間との立ち位置とか関係において、まあ、行き過ぎた内容だったんじゃないかなと思ってます。まあ、でもそれ自体はもう、ね、かなり前に過ぎた話ですから、どうでしょう、あれをきっかけに全農としてはどのような改革を今まで進めてきてるんでしょう。
そうですね、やっぱりそれを よく言えば、その外からそういう話があったということも受け止めて、もともと我々が改革しようとしたスキームというか原案はあったんですけども、それをかなりスピード感を持ってね、はい、具体的に継承できる、そういった環境になったことは良かったなと思ってるんです。ただし、吉さんがおっしゃるように、この全農をなくすとかそういうことは民間の企業をね、国がやるってことは、それはありえない話なので、それはもう横に置いて、我々がやろうとしていることをこの際世の中にもオープンにして、その代わり生産者も税も我々も一緒になってやるんだよということになって進みましたね。で、具体的には1円でも高く売る、あるいは1円でも安い資材を農家に買ってもらうという観点から、はい、肥料なり農業機械なりのそういった資材を抜本的にですね、価格体系を変えて安く引き下げる、
はい、
あるいはお米とか野菜の販売については卸売市場だけでなくて 直接我々が地主者に販売をする。で、取引が明確なところの場合は生産者からも買い取ってでもやろうと、はい、いったような形で、動いてきています、はい。
実需と結びつくっていうのは消費者が実際にどういうニーズがあるのかということを、まあ、掴んで、理解した上で農業生産を進める上でとても重要なことだと思いますし、ね、はい、まあ、それは必ずしも卸を外すということではなくて、まあ、卸も一緒にパートナーとして組みながらやっていくというケースもありますよね、はい。それから買い取りに関して言えばですね、これは販売のリスクというものを JA 全農が追うことによって、積極的に販路を広げていくと、まあ、そういう効果が期待できたんじゃないかなと思います、
はい。おっしゃる通りですね。で、ただ一つ残念だなと思っているのは、改革のところじゃなくてやり取りをしている間でいろんなところをこう切り取られて、政府の方が発表して、まあ、メディアの方々がそれを全部その一斉に全国配信をして、いろいろご心配をかけたところがあったんだけど、やはりですね、それぞれで一回ちゃんと検証してもらって、チェックをしてというのはないと、一方的な報道が結構あってですね、あれは残念だなと思って、それでその翌年に私が理事長になって、それは私の反省なんだけど、これはもう日常的にメディアの方々に我々の取り組みなり我々の組織なり、それから我々のパートナーである実用者消費者とのいろんなことをやってることをですね、理解してもらうために、メディアとの懇談会なり、もちろんその取材を受けるし、だから逆に全農の方から積極的にいろんな場を作ってやりましたね、はい。で、それがいい回転になって、具体的な経済事業の我々がやってることについてものすごくこれをブレイクダウンして理解していただくようになって、で、そういうふうになると我々の職員も我々の組織もメディアとの間では別に東京の中央だけの関係でなくて、地域地方で、県域なり全域のところで身近なメディアの方とこう交流ができるようになって、非常にいい形になって、だからそんな雰囲気になるもんだから、やや手前味噌になりますけど、かなりダイナミックなですね、改革が進んだというふうに思いますし、今でももうPDCA サイクルを回しながらずっと後輩がですねやってる状況であります、
はい。我々メディアの方もですね、やっぱり考えなければいけないと思うのは、小泉進次郎氏が部会長になって自民党の進めた全農改革の協議ですけれども、時に私の印象でいうと、すでに JA 全農のその広報体制というのはかなりオープンな形になっていたと思うんですよね。ただ残念なのは、これは率直に言いますけれども、 JA 全農にきちんとですね、の皆さんにきちんと取材をして話を聞いた上ならともかく、取材さえもしないでとしか見えないようなですね、一方的な批判の記事、私はその JA 全農のやってきたこと、当時やっていることが課題がないというわけではもちろんないと思ってます。それは神出さんも共通ですよね、
う
ん。でもそれについてまず正面からですね、話を聞いた上でそれでもこういう課題がありますよという形でない記事がままあったのがちょっと残念ですね。
おっしゃる通りですね、はい。済んだことなんだけど、ああいった関係に二度とならないように、今は非常に良好な関係のようなので、それをキープしていければありがたいなと思います、
はい。
そこからいい形に今つながっているということですもんね。
小泉進次郎さんもですね、若くして農林部会長になってやっぱり重責なわけなので、それと彼はフットワークよくて発信力もあるので、はい、いい面は非常にいい面があると思ってんで、ぜひですね、正しくこうものを見るように成長していただければね、これからも期待はしてますが、当時のやり取りについてお互いにいろいろな反省点もあるだろうし、あるいはこれから未来に向かってですね、日本をしっかり強くするという立場で、頑張ってもらいたいなと思います、
はい。時あれですよね、最後の決着の時に、はい、自民党のその農林関係の幹部の議員と、それから JA 全農の皆さんと、はい、決着に向けた最終的な会議があったときに、はい、当時のやり取りを取材するとですね、多くの自民党のその皆さんはですね、なんとなく良かった良かったというセリフで終わってるんですよね。時私は小泉さんのセリフであるですね、要するにこれで良しとせずに、自分は今後もちゃんとウォッチしていくぞと、確かそういうふうに言ってましたよね。
ました、
はい。
それでウォッチという、小泉さんのウォッチしていくのということと、規制会議の皆さん方が引き続きフォローアップしていくよということがあって、小泉さんの言ってる思いは分かるんで、規制会議のフォローアップというのはちょっとこれは最後の論点になって、我々は農林水産省は我々の所管ですから、その農林水産省にいろんな報告進捗をするのはやぶさかじゃない、全くないんだけど、いつまでもその規制会議のフォローアップというのは これは反対だよということを言いながらですね、むしろ改革の中身の前進をどんどん見せていくことによって、はい、その力関係の流れは変わると思ってたので、はい、その辺が最後ですね。
むしろあれですよね、重要なのは政治や規制会議が J 全農の改革をですね、フォローしてウォッチして何かを言うよりももっと重要なのはですね、地域で、にある単位農協がむしろ、J 全農に対してですね、本当にちゃんと農家のためになることをやっているんですかと問いかけて、もし J 全農がですね、そうでないのならば、うん、地域の単位農協は自分たちの力だけでやっていくと、うん、こういう実は下からの圧力の方がむしろ私は農協という組織にとっては健全だと思いますね、
はい、おっしゃる通りで、外からの圧力では動かないけど、我々の会員なり組合員からのお小言とあるいは激励というのが一番我々のモチベーション上がることなので、そういうふうな関係で今後ともやりたいと思います、
はい、ありがとうございます。農業関連のスタートアップの支援に力を入れてこられたとお伺いしましたが、彼らにどんなことを期待されているのでしょうか。
はい、私が理事長の時に、農林中央金庫とか全中らとアグベンチャーラボというスタートアップの皆さんが交流できる場を作ったんです。
アドベンチャーラボ、
もう今5年ぐらい経つと思いますけど、それの目玉はですね、J グループが持ってるいろんなこのインフラがあって、仕事があって、それは営農から暮らしからいろんな貯金から共済からスタートアップの皆さん方はやっぱりそれぞれの得意な分野でいろんな革新的な技術とかノウハウを持ってて、じゃあ、それらが一緒になって、テーマを作って、最終的な社会実装まで行こうじゃないかと いったような、このいわゆる税アクセラレータープログラムというね、協業体の仕組みを作ったんです。でそれがもう今5年だから、5年目になってるんで、いろんな毎年200社前後ね応募があって、ですから今累計では1000近いと思いますよ。で200社前後の応募があって、はい、その中から 10社前後に絞り込んで、そのプログラムのテーマを決めて、それにスタートアップの方々と我々 J グループの職員が一緒になって伴走して、そのテーマを具体的に現場でこう成果上げようじゃないかっていう、こういう取り組みなんだけど、10前後ですから、これも50社ぐらい50テーマぐらいがもう5年前から動いて、その年新しいのが動いて、こう動いてて、で何が良かったかというと、やっぱり我々 J グループっていうのはどっちかというとこうやや閉鎖的で、世間に対して とりわけああいうスタートアップの皆さん方とのこう交流の機会というか接点の機会がなかったので、逆に我々の方から来ていただけるような場を作ろうということで、全国連の当時の農林中央金庫の理事長なり私も含めて総大会にかけて新しい組織を作るという設立発起人になって、半年間の間にそれを作って立ち上げたの。で、いろんな情報とかいろんな技術だとかいろんな考え方が入ってきますので、我々はそれはもうウェルカムだから、非常にこれも改革の大きな目玉になるなと思ってとこです。
そうですね、この番組でもあのプログラムに参加したサグリ、衛星のデータを使って、土地の状況、畑の状況、田畑の状況というものを確認して分析すると、彼もゲストに来ていただきましたし、あそこの、オフィス行ってなかなかいいなと思うのは、そういうスタートアップの、起業家たちがですね、あそこあれですよね、賞取ったら選ばれると自由に出入りできるんですね。
そうです、そうです。
で、あのスペース、もうフリースペースみたいになっていて、そこでお互いにこう、出会いの場となってですね、また新しいビジネスの芽が生まれるというのは非常にかつてなかったですよね、農業関係で。
行くばっかですけども、そういった取り組みの経費をね、少し助成をしたりして。それとね、僕は良かったなと思ってるのは、そのスタートアップの方々の中でね、自分で自ら農業をやってる方々もいっぱいおられたんですよ。したがってその農業をやってる方でいろんなスタートアップとしてのいろんな技術とかノウハウを持ってる方が、じゃあそれを農業に生かそうった時にこの話が早いですよね、で初代か2代目だったかな、アグリハブさんって
伊藤さんですね、
伊藤さんね、
はい、
自分で東京都内であれは調布かどっかで農業やってて、それでその農家が野菜でもいろんな農産物作る時の作業の管理だとか、農薬を散布した後の管理だとか、結構手間がかかるような作業工程を アグリハブっていうそのアプリケーションを作って非常に分かりやすくて、それはなぜ分かりやすいかと、自分が農業やってるから、うん、自分にとって一番使い勝手がいいこれだったらというのを作るね。
そうです
ね、でそれを全国各地にアクセラレータープログラムの名のもとにこう紹介して普及したら、口コミでも3000から1万ぐらいの農家が今使ってるんじゃないですか。
あ、多分利用件数ではナンバーワンですね。
そうでしょうね。だからそういったようなこう農業をやってる方とのコラボっていうのはまたさらにいい、
そうです、双方にとってすごくいいですね。
それで直近はですね、フェイガー社っつって、これはまあ農業関係だけじゃないんだけど、そのカーボンクレジットね、今あの温室効果ガスを排出を削減しようと、でその削減の量によってそのクレジットを発行するという仕組みが動き出してますけども、日本の我々の場合はスイデンです。例えば田んぼ、スイデンの今のやってる中干しをもう少し1週間あるいは2週間伸ばすことによって、さらに CO2 の削減効果が出てくるというのはこれは実証されてるんで、
メタンですね。
あ、メタン、ごめんなさい、メタンですね。でそれの測定から、東京への申請から、そういった周りのことが得意なスタートアップの会社なんで、まあ、全農はその業務提携を結んで早速もう今動いてるようですけど、はい、そういうふうにこう実践にこうすぐ移せる面では、うんうん、全農の中で何ヶ月も検討して考えているよりも、もう目の先にこう動くツールとその専門家がおると、でそういう方と組んだ方がクイックインで早いという点ではね、本当にアグラボを作ってスタートアップの方との付き合い良かったなというふうに今でも思ってますし、
そうですね、その最近 その若い起業家の、まあ、特に私農業関係いろいろ交流がありますけれども、感じるのはかつての世代、まあ、私も含めてと比べるのもなんですけれども、うん、社会的な課題の解決に、挑戦したいという方がやっぱ多いですね。もうお金儲け、もちろんその金銭を稼ぐことは大事なことではありますけれども、その時に自分 そのやりがいということで社会にどんな課題があるのかっていうものを考えて、そこに取り組むという中で言うと、
う、ね、
まあ、ちょっと微妙な言い方ではありますがですね、うんうん、農業って本当に課題だらけだと思いますので、うんうんうん、そこに彼らが意欲を持って入ってきてくれるのはいいと思いますし、それが彼らが集う場所ができたっていうのはやっぱりいいですね、うん、
おっしゃる通りですね。
一つでも課題と感じているのは、実際ですね、全国の大農協がアグベンチャーラボを意識しているかどうか、もっと言うとですね、知っているかどうか、つまりああいうような、まあ、才能というかですね、努力している若い皆さんが集まっていて、しかし彼らが活躍すべき舞台として一つとしてですね、この系統組織というものを活用していくためにはですね、むしろ大農協の方を積極的に働きかけて情報収集して彼らとつながるというのは重要だと思うんですけど。
おっしゃる通りですね。でアグベンチャーラボが立ち上がった時のに、私が一番最初にちょっと要請したのは、吉田さんがおっしゃっているように各地域の大農協の DX リテラシー、デジタルリテラシーを高めるための底上げをしないと、そのいろんな提案を我々が出してもそれがそのなかなか受け入れてもらえないという素地がある。それはその知識と意識のところなので、はい、それでまあ、具体的にはスマホ教室という名のもとにアグラボが事務局になって、中金なり全中と共同で各地の税の職員なり役職員の方々と、まあ、スマホ教室ですけど、いわば IT リテラシーを高めるこの教室を出前だろうリモートだろうがどんどんやって、まあ、その効果があったのかと思うんですけど、ああいった LINE を使いながら組合員とのコミュニケーションをどんどんする、あるいは部会単位に公式 LINE を入れるとかいう、こう取り組みがかなり広がってきておりますね、はい、したがってこれからやらないかんのは、そういう意味でこう本格的な農業 DX のこうプランを立てて、こう計画的段階的にやって、組合員と税の間が非常に業務が楽になるとか、うん、コミュニケーションがものすごくできるようになる。ただそのデータを我々全農もよく見てしっかりものを考えないかみたいな、そういうことをねの駆け足機能にやっぱアグラボが徐々になりつつあると思っているので、はい、地域農協にはアグラボの宣伝と同時に地域課題の解決のお手伝いをね、はい、していくという、いいサイクルになればいいなと思ってますけどね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。ジンデさんの出身地である大分の取り組みについてお聞きしたいんですけれども、
は
い
は
い、
大分県は、はい、海もきれいだし、豊後水道が、うん、もう即平野は小さくて山がすぐあって、うん、まあどっちかというともう中山間地域が多い、だいたい7割ぐらいはこう起伏のあるような、 県なんです。ただしそれを利用して野菜やらお米やらそれから畜産関連それから魚もあるし果物もあるし非常においしいものがいっぱいあるとこです。2つほどちょっとあるんですけども、一つは大分の宇佐市の安治無町というところが私の出身地なんだけど、はい、ここはですねもう歴史的に30年ぐらい経つと思いますけど、いわゆる農家に泊まる農泊、農家民宿の農泊、当時グリーンツーリズムっていうのが流行ってて、でヨーロッパのグリーンツーリズムのアジム研究会が発足をして、そういうアジム町でもやろうじゃないかっていう人が、まあ、5、6人こう有志が立ち上がって、それでヨーロッパにドイツとかフランスにグリーンツーリズムの先進国ですから研修に何回か行って、 そこで学んだのは一番大きかったのは、このヨーロッパの場合はバカンス法という法律があって、それは企業にやや強制的に従業員勤労者の長期の休暇を取らせるということが法定化されてて、その長期の休暇を取ったサラリーマンの方、労働者の方はどこに行くかというと、その国の農村に家族帯同で休暇に行って、いろんな触れ合いのことをやると、はい、したがって逆に言えば農村の方、農家の方がそういう受け皿にちゃんとならないかん、
うん、
で別な立派な設備を持つ必要はなくて、泊まれる宿、それからその周辺をきれいにしていくといったような条件が整った農家には国が直接支払いをしてるんですね、うん、その農家が取れた農産物のを直接買い上げるみたいな、でそういう循環の中でやはり労働者は一生懸命年間働いて、夏休みは家族で1ヶ月近く田舎に行ってね、野手やろうよとこうなる。そうすると農家はもうそれの準備を年間の中ですると。それでそういったことが日本は全然できてないので、働き方改革って今未だにこう言ってますから、そういったヨーロッパのバカンス法みたいなものを日本でも導入したらどうかっていう運動をずっとやってるんですよ、この農泊研究会に。で大分県議会まで通してね、決議してもらって、はい、国にも引き継ぎ要請してる。それが面白い特徴で、で仮にそういったバカンス法的なものができたら、日本もですね、きちっと農村にいろんな方がインバウンドだけじゃなくてね、行けるような形になればいいなと。でその農泊が5、6軒でスタートしてどんどん増えて、60軒ぐらいの農家のところでやるようになって、年間ですね、高校生とか中学生の生徒が体験農業、農業体験を学習の一環で農泊にも入ってくるようになって、6000人ぐらいの上やってたみたいね。でそれ以外の方はまあ短期滞在だからね、それをヨーロッパみたいに少し長期に滞在をしてもらうってことになると、少しお父さんの働きのところの休みが取れるような仕組みがあればいいなっていうようなことが、
はい、
で私の姉も旦那さんがちょうど学校の先生だったけど卒業して60歳以降になったら自由になりますから、二人でその農泊のメンバーになってね、彼女も何回かヨーロッパに行って勉強してましたわ。それで15年ぐらいやってた、それからもう今ほらもう80以上だからちょっとあれだけど、まあそういった非常に特徴のあるところなので、全国の例えば岩手県の遠野とかいろんな各地の農泊のやってるグループと連携して日本農泊連合を作って、これから地方をね元気にし、地方がいろんな方を受け入れるありのままの姿を維持すれば、非常にそれがもうご馳走にもなるし、いい風景気分にもなるっていうようなことでやってます。
コンセプトをすごく明確にするのが大切だなと思ってまして、農泊ってそのともするとですね、まあ個々の農家がやることも素晴らしいと思いますけれども、そうするとですね、その受け入れ側の農家がですねすごく喜んでもらうために過剰に頑張っちゃって疲弊して長続きしないとか、あと、ものすごく多分この手のやつで重要だと思うのは、寝室のベッド、まあベッドは布団でもいいんですけども、それからトイレ、これはやっぱりものすごくきれいにした形にしないと、その来てくれたですね、都会から来てくれた人たちもですね、最初1回目は、ああ珍しい場所で、しかも農作業も体験できて楽しいな、でもここのトイレと寝る時のこのホスピタリティというか、それが多分あるのが重要だと思いますし、もうちょっと言うと地域ぐるみでやることができれば、誰かは農家じゃなくてですね、誰かは窓口になって受け入れのその窓口をやって、それを農家につないであげるとか、農家が必ずしも食事を出すのではなくて、地元の産品を美味しく食べることができるレストランをこの窓口が紹介するとか、そういう形で地域でつながっていくといいですね。
そうですね、今吉田さんが言われたことでちょっと私も落としてたんだけど、 まずおっしゃるようにトイレは水洗トイレに全部設置してます。それから最近では Wi-Fi ぐらいがないといかんね。
そうですね。
それと味夢の場合はね、大分県というのは温泉県なんですよ、ご存じの通り、はいはい、で、安住町の中も各地区ごとに掘ったら全部温泉が出るんで、農家の泊まるお客さんは例えばその体験農業地で手打ちうどんを作ったりね、うんうん、お豆腐を地元の大豆で作ったり、そういうことを全部してもらうわけ。それでそのお風呂はその近くに温泉が湧いてる各地区ごとの湯殿があるんですよ、はい、その切符を渡して入ってもらってから、だから非常にこうインフラを利用する、はい。それからグリーンツーリズム研究会の事務局は今石田さんがおっしゃったように、やっぱり地域ぐるみ組織ぐるみでみんながこうできるようにしようよというふうに少しずつ発展しているようですね、
はいはい。そうやってその地方に行く、旅行に行くというのも、なんて言うんでしょうね、景色がいい、素晴らしい、風光明媚なところに行って楽しむだけじゃなくて、そうやってその現地のその一次産業の皆さんと交流したりして、まあ場合によっては手伝ったりすることによって、もしかしたら自分も農業やってみたいな、親はそうではないかもしれないけども、一緒に行った子供が自分もいつか農家になってみたいなとか、場合によっては今やってる仕事をやめてですね、生産っていうのをやってみたいなって、そういう人が登場するかもしれないですよね。
そうですね。まあ一回初めて農泊に泊まった方は、まあ遠い知り合いと、
はい、
でもう一回二回目泊まった方は近くの親類と、で3回泊まった方はもう完全に家族と同じようになってね、不思議なことにそうなるらしいんで、
そうなんですね。
それでそのリピーターになって、
うんうん、
でそれはまだ元気なうちはその暇の時にこう農泊に来るけど、吉田さんがおっしゃるようにだんだん定年間近じゃないけどなったら、次の住みかと第二の人生をどういうふうに考えるかみたいなことになるんですね、
はい。
でその時は味物の農泊に泊まって1週間ぐらい泊まって、こう近くを探索したり、うんうん、どこかその住みかを探してるわけですよ。いやこれでその延長で何人か移住してきた方もおられますね、は
い。でもいいですね、なんか温泉とか、はい、入れるの。
そうですね。
すごい重要なのは、大体その日本って高度成長期に、地方から都市への人口のこう移動が始まって、うん、まあ本格的に始まって、うん、でもこういうその移動っていうものが大体90年代ぐらいにかなりもうなくなってきちゃってるんですよね。そうすると、実はですね、田舎って知らないっていう人がいっぱい、つまり自分にとっての田舎、いや、僕、この住宅街で生まれ育った。うんうん、で上の世代になると自分の田舎っていうのはもっと地方にあって、そこでは家族でなくても親戚はやっぱり田畑やってる、こういうようなこの2つの世界を知ってるっていうものがもうかなり今なくなってしまっているので、だからこそ農泊やれば新しいふるさとっていうもの、なんか今の世の中にとって実はとっても価値があると思いますね。
そうですね。それでちょっと関連するんだけど、
はい、
大分っていうのはさっき申し上げましたようにかなり少量多品目の栽培なんですよね、
はい。
ですから通年栽培の品目も少ないので、最大に問題になってるのはやっぱり労働力のところなんですよ、うん、人手が足らないから、
はい。
で田舎の農村のところは もちろん人がいないから、人手を昔はその手伝ってもらう人はおってできてたんだけど、それが無理になってる、うん。それでそうは言っても一方大分市とか地方都市の周辺にはサラリーマンの方、主婦の方、学生だとかいろんな方がおられるんで、うんうん、そういう方に登録をしてもらって、自分の自由な時間、空いてる時間で何日か、農業の手伝いをしてもいいよと、アルバイトしてもいいよという、うんうん、分かりやすくそういう仕組みを作って、
はい。
で何日か現地でやられる場合はその農泊があるんでね、そこに農家に泊まって、そこから作業するところに出向いていくとか、うん、まあ、いろんなバリエーションがこう少し出てきて、それでその農泊の話ちょっとこう横に置きますが、
はい、
その労働力の問題はこれはもう中小の農家だろうが大型の農業法人だろうが大規模農家だろうが、うん、全てに共通して人手の問題というのはもう待ったなしになってる、
うん。
だから農家自身が自分で努力してというだけじゃなくて、そういった刈り取りをするとか、あるいは種をまくとか、こういったものすごくこうハードなところの労働のところを少しでも手伝ってあげるという人的なね、うん、形で請負いをするという仕組みが今大分ではもう 7,8 年前ですかねから生まれて、今は年間に2万人約ぐらいの大分市とか別府市を中心に登録をしているアルバイトというかな、作業の方が地方に朝バスで、
はい、
現場にお送りして、で仕事が終わったら現場から戻って送り迎えをする、
うん。
それからその日の仕事が終わったらその夕方もうその日の日当お払いする現金、それからその方が登録している方が自分はこの人この時間ならいいというのを全部それを尊重してマッチングを農家からの要望作業要望にうまくマッチングをしてやるというのがサービスがあってね、これが非常にそういう仕事農業の仕事に入るハードルをかなり低い形にしてるんで、なんとか持ってるんですね、
はい、
でそういう取り組みを大分だけでなくて福岡だとか佐賀だとか、うん、隣県にずっと今広がってるし、うんうん、他の中四国あるいは東北関東、はい、あっちの方にも起こしていくということで、一つのですね農家の大きなお手伝いの重要な部分は一つはあるんじゃないかと思ってね、それが大分モデルとか言って今やってるんですよ、はい、
仕組みのいいところってあれですよね、その向いてないと思ったらやめてもいいよ、
もう即やめると、
うん、
つまり定期的に入ってもらって、その君はこの日に何曜日に入っていくるはずなのに急に来ないってなっちゃったら困るよみたいな関係ではなくて、とりあえず肩の力抜いて来たければ来ていい、無理なら無理、それからもう一つはですね、そういう中で実は結構農作業が楽しくなって定着する人もいますよね。でもう一つ重要だと思ったのは、基本的にはそういう中のリーダー格の人が指示を出すんであって、農家が彼らに直接指示を出すのは基本やらないようにしてますよね。
そこがね我々のサービスの特徴なんで、人材を派遣するわけじゃなくて、人材を派遣をすれば農家のやっぱ作業のを希望された農家の指揮下に入って、
はい、
農家が交流してくださいあれをくださいということを指示をしながら事故のないように やらないわけですよ、
うん、
だから我々の場合は農家から言われた作業を全部受け負って、
うん、
でこちら側の陣立て陣線でもって入って、ゆうさんがおっしゃるようにこの作業だったらリーダー格になる人はこの人だというのはもう業務経験で蓄積がありますから、この作業はこの人をリーダーにして、はい、あと5人でつけて6人のチームで入って、農家が言われる要望をきれいに仕事が終わればいいわけで、農家はもう別に立ち会わなくてもいろんな責任がないんですよ。
そうですね、
これが大きい。
むしろ、うん、その農家が立ち会うことによってですね、かえってうまくいかないっていうケースも多いと思うんですよね。つまり、農家が自分いやその家族との関係で作業の指示を出して、これやっとけあれやっとけと、なんでやんなかった、こういうようなコミュニケーションと、恐る恐るですね、できるか分かんないけども来たっていう人と農家のコミュニケーションって、もっとやっぱ別の形でなければいけないけれども、その訓練は当然ながら農家本人も受けてないですし、働く人本人も、そういう言われ方されてもなっていうようなものが、うん、結局はつまずきの原因になってしまう可能性があるので、そこにきちんとこういい意味での壁を作ってあげるっていうのはすごいアイデアだと思います。
その壁を作って、その安心してもらうためのこのパートナー企業があるんですよ、うん、
はい、
ちょっと漏らしてましたけど、そのパートナー企業は、そのパートナー企業と全農と農協組合員との間で、農家から上がってきた作業の要望をパートナー企業と相談して、人の割り振りとか段取りを作っていくんだけど、そのパートナー企業はですね、もともとが土木関係の業務に精通した企業なので、いろんな工事にどういう何人役をどういうふうにして貼り付ければいいかみたいなのがかなりノウハウがある。ただし、うん、農業っていう作業は知らなかったんだけど、農業っていう作業、例えば白菜をどうする、カボスを収穫するとか種まきをどうするみたいなのがだんだん分かってくると、その農作業の一つ一つにどれだけの何人役でどうできるかっていうのがだんだんだんだん蓄積されて、今やもうだからもうありとあらゆる農作業の要望を受けてやってますから、もうかなりノウハウは溜まってて、うん、でその中でそこに参加してる登録された労働者のね方々のレベルも上がってきて、で吉田さんがおっしゃるように、ここまで来ると自分もちょっとこれむしろ新規就農者みたいな形でやってみようかっていう目がどんどん生まれてるんですよね。
素敵な取り組みですね。
そうですね、人手不足対策っていうと、パッと思い浮かぶ一つはですね、例えば外国人の皆さんにどう来てもらうか、もう一つはスマート農業というもので省力化すると、うん、でもそれだけじゃないわけですよね。解決する道っていうのはとてもいいアイデアだと思いますね。これは
いや今お話聞いてただけでもうすごいワクワクしてやってみたいなと思ったんですけど、
な
んかこの取り組みについて多分この 知らない人って結構多いじゃないですか、うん、若者世代。なんかもっと知ってもらって、やっぱ今だからこそ、やっぱコロナのこととかって海外旅行とかまだ行きにくいじゃないですか、うん、今だからこそなんかその日本の農業の良さを知ってもらいたいなってすごく思いました。そうです
ね、は
い、
だからそういうファン作りというかメンバー作りをするための仕掛けね、
うん、
それは各企業も副業を認めてつつありますし、
そうですね、
あの地方公共団体、あの役所の方もかなり積極的に公務員の副業兼業を認めつつあるんで、うん、そういう方々には今我々がやろうとしているこの事業の仕組みに登録をしてもらうと、
うん、
で必要な時に農村を見てもらう、あるいはその作業を手伝った後温泉でも入る、あるいは農家に泊まるみたいなワンパッケージのね、そんなにお金がかからないものを、
うん、
あの提供できればいいと思って、そういったことも視野に入れて 、うん、今の仕組みのレベルアップをね、実はこれ以上は言えないけど考えてます。
楽しみですね。ありがとうございます、はい、今後の日本の農業にとって何が大切で、 JA グループはどんな役割を果たすべきだとお考えですか。
はい、今食料農業農村基本ですかね、の論議がされてるわけだけど、まあいろいろやらないかんことは あるんだけど、私の意見としてはまあ3つぐらいに絞ってね、申し上げたいなと思ってます。一つはですね、やっぱり農業者が意欲を持って農業生産に勤しむと、でそのことは農業者にとっての問題じゃなくて消費者国民の食料の問題だから、うん、そこのところの視点をちゃんとこうやっぱり理解してもらう取り組みは、まあ我々も含めて消費者に向けてもやらないかな、うん、先ほどの農泊のとか農業労働の話じゃないけど、こんな風にして農村なり地方っていうのはやってますよっていうのをあの分かってもらわないかな、うん、それを前提にしてですね、やはり儲かる農業にしないとこれは後継者なり出てきませんね。だから儲かるっていう面で言うと、なんかその大儲けをするのかっていうことじゃなくて、当たり前にサラリーマンの方々が生活できて、あるいは家を買わないかんとか修理せないかんときにそれなりの蓄えもあって、それで子供を大学に行かせるぐらいのそれだけの余力のある所得を持つことは当たり前なので、今賃上げっつってかなりサラリーマンの賃上げの動きがあるじゃないですか、やっと。で国民の方に分かりやすく言うと、その農家も賃上げしてもらいたいと、ね、でじゃあ賃上げって言うけど、じゃあその1時間あたりどんな賃金になってるのっていうのを比べてみるとね、
はい、
例えば今は時給で最低賃金が800円だとか、それじゃ人が集まらないからとか言って1000円とか1200円とか、東京では1500円ぐらいまでになってない、
うん、上がってますね、
そうでしょ、それは飲食とかサービス業なんかもね、
はい、
そうするとその物差しで必ずしもこうあの整合性はちょっとはないかもしれんが、一生懸命農業をあの修行としてやってる農家ですよ、うん、その方でも690円ぐらい、699円、約700円ぐらいの時給が、でその比較で言うと分かるでしょ、一般の方々。
そうです、
だから700円をあと2割上げる、うん、3割上げて900円ぐらいでしょ、うん、そうすると最低賃金のちょっと上ぐらいだから、でましてや今物価が上がって、あの消費者は大変だ大変だと、為替が円安になって海外原料も上がって物価が上がって大変だというのと同じように、農家も肥料が高くなって、あるいは燃料が高くなって、それで生産コストが上がってるんで赤字のこともある、
はい、
だから農家も賃上げをしたらどうだと、ということを整理すると農家の農業所得を上げないかんということになるわけですね、難しい言葉で言うと、
はい、
その農業所得を上げないかんということは、農家が作った農産物をもう少し持続的に、ね、長く再生産が農家ができるような価格で売りたいし買ってもらいたいということになるわけですよ、はい、でそこのところをなんとかこの食料安全保障というぐらい言ってる時代で、国も旗を振ってるわけだから、完璧なものができなくても今回は一つのそういった生産者が再生産ができる、コストが上がった時にはそれを反映できる価格転嫁ができるようなね、仕組みがいるなと、それを第一歩なんかできたらいいなと思う。でそうは言っても消費者も今苦しいわけですから、その間で最終的にそのお互いの意見が合わないで、例えば 20% 上げてもらいたいとこが 15% で終わったと仮に、そうすると残りの 5% はどうするか、
うん、
でそこをですね、僕は国が直接支払いか、うん、そういった形で一つあの国の仕組みがいると思って、 だから僕は小泉進次郎さんなんかと冒頭言ったように、はい、農業改革はやるけども、それには国がやるべき役割と、それから業界なり それらがやる役割と、我々農業団体がやる役割の3つがちゃんとお互い機能しないとできないよという面で、その農家の今の所得の問題、賃上げの問題というのは、やっぱりこれはかなり国が頑張って作らないかなという感じがしますね。
そうですね。とても重要だと思うのは、その、まあ、そういったその話し合い、どういう形で制度設計ができるか分かりませんけれども、重要なのはまずデータですよね。つまりふわっとした感覚で、あの農家がなかなか続けるのが難しいから、じゃあこれねっていう、その価格にしても何にしても、そこはやはりある程度ですね、まあ、対外的に公表するかどうかはともかくとして、例えばメーカーや流通業者、いろんなところが共有できるような標準的な、例えばこれぐらい実はコストがかかってる、ここでこれぐらい利益が出てるなどのデータをですね、もしやるのであれば、尺度となる目安データがないとですね、話し合いが多分先に進まないですよね。それからもう一つ重要だと思うのは、その時のデータというのをですね、現状の農業の姿を前提として、それを平均化して標準するのか、今目標地図みたいな形で農地の集約進めてますけれども、その結果こういう理想的な農業の形を実現するんだというところで、一定のそのデータっていうか、あの標準的なものを作るのか、それによってですね、大きく影響が変わってしまうと思うので、これは若干酷な言い方になるのかもしれませんけれども、私はできるだけ現状肯定的なあの目安を作るのではなくてですね、やはりこの先向かっていくための目標というものを設定して、それをみんなで共有していくっていうところが出発点になるんじゃないかなと思いますけど、
ね、おっしゃる通りですね。だから基礎データのところはこれは全く異論なくてね、今あの全農 の常務がそういったあの科学形成のあり方の審議会なんかのメンバーにもなってるんで、はい、とりわけ畜産もそうだし、お米やる野菜もそうだけど、あの生産者側の基礎データね、これの推移とかチェックはできるように、これはします。であと吉田さんが言うような向かっていくねところ、その基準のそういうのはちょっと本当に議論した方がいいと思います。でその関連でですね、2つ目はね、その食料をしっかり確保するっていう、やっぱり源はですね、まあ、スマート農業もある、肥料もある、いろんなことはあるけども、源はやっぱり農地なんですね。かけがえのない農地、これは、はい、移動もしないで動かないから、うん、でところがほっとくとどんどんどんどん耕作放棄地になって、森になる。したがってその農地をいかに守るか、具体的には農地をいかに農産物を得て有効利用してその高めるかということなんですけど、私もその本当に最近この 2,3 年勉強してみて、今あの吉田さんがちょっとおっしゃってた、ちょうどこの時期、来年の3月ぐらいまでの期限に地域の農地の将来像をね、きちっと現地で議論をして、それで目標地図に落とし込むと。でそれをやってるメンバーは農業委員会だとか農業改良普及所だとか税とか、あの行政ですね、 国と行政のこれは法律で決まってる仕事なんだけど、その地域計画作りっていうのがあって、これ今真っ最中でやってるんですよ。ところがその目標地図っていうのは何かっていうと、農地一筆ごとにこれは誰が所有してる農地で、でその所有者とその農地を耕している方は一致する場合もあるし、貸している場合もあるから、だから農地の所有者は誰で、その農地に何の作物を植えているかって、誰が植えているか、それから何年までそういう形でできるかみたいなことを落とし込んでいってるんだけど、その地域内でどんどんどんどん離農者も増えて、すると誰かに貸して作ってもらおうみたいなことがもうすでに昔から行われてるんだけど、その対応する方ももういっぱいになってる、あるいはその対応する方も年を取ってる、だからみんな年取っていきますから、そうするとその誰も作り手がないような目標地図を落とし込めないような農地がこうかなり出てくるんじゃないかって僕は心配してて、それでその仕事はやっぱり地域の農業委員会とか市町村だとか、いろんな地域の実態よく分かってる方が、あの担い手の方にも相談したり、あるいは域外から管外からそういった生産地に来てもらって植えるとか、まあ、いろんなことをやってるんですよ。そこにですね、やはり税なり、あの生産部会なりね、から我々あの連合会もできる限り入って、はい、その地域の目標地図が埋まるように、いや場合によっては極端な場合、この地区はどうしても作り手がないんであれば、そこを我々は受けてね、そこにその必要な作物のを植えると、作業すると、作業受けをさっきの 大分でやってるのは、ああいった仕組みを導入できれば一定の労働力を確保して作業するとか、もうちょっと突っ込んで言えば、その農業経営そのものにね、地域の合意を取れれば参画できるようにこう腹を決めるとか、そういったものが非常に大事になってきてると思うんですね。そうしないと地域の農地の有効利用とかそれは守れない。非常に今大変なのは、そのこの農地の所有者が誰かがわからないこう不明農地がいっぱい出てきて、その農地を借りて集約できる、あともう少しこの農地とこの農地を借りて集約できるという場合にも、農地の保有者がどっか県外に行ったり、あるいはどこに行ってわからないもんだから、その話し合いができないもんで、こうポツンポツンと飛び地になってて、非常に農地の集約上もこう障害になってるというのはよく聞きますね。
はい、
空き家と同じようなことになってる。
空き家ですね。一つはあれですよね、目標地図を作るにあたって、私などが言うべきことでもないかもしれませんけども、とにかく排他的にはなってはいけないっていうことですよね。その地域内で完結することができるのであれば、そもそもこういうことにはなってないっていうのもあると思いますので、やっぱり外にもちゃんと窓を開いて、やる気のある人に来てもらうっていうのも可能性として、残しておくべきで、それからもう一つはあれですね、これもですね、ともするとその系統組織っていうのは、ここまでは単位農協の役割、ここは県組織の役割、ここは全国団体の役割ということ形で、よくも悪しくもと言ったらいいんですかね、ちょっと遠慮しがちなものがあったじゃないですか。でもこれから先は別にお互いに喧嘩をすることが目的ではないですけども、これまでの枠をちょっとこう乗り越えて、新しい形で、おっしゃったのはあれですよね、そういう意味では JA 全農が自ら引き受ける形で、担い手がいないのであれば農作業も担うと。
そうです。
そういうことまで踏み込んだ方がいいってことですよね。
そうです。それでそういう意味でね、私の意見は3番目になるんだけど、1番目にも申し上げましたように、この価格形成、価格転嫁ができる仕組み、仮にこれができても、2つ目に申し上げたように、農地のこう維持確保、この2つができてもまだ問題があるのは、3番目はいわばその労働力のことなんですよ。人手のことで、この人手の問題は大分モデルみたいなやり方が一つあるのと、もう一つはですね、将来を考えたら、今120万戸ぐらいでやってる、これが3、40万戸ぐらいになるとか言われてるでしょ。で、それはどういうことかというと、一定のやっぱ規模の拡大が、農地をもう作らない方の農地を借りるとか、作ってもらう意味で集積をしながら、かつ法人化をして、会社化をして、しっかりした安定的な運営ができるような組織を作ろうよというのは、必ずそういうふうにこうなっていくんだけど、超大型の会社ができて、その経営も農業もうまくいってるよみたいなものは、もう数パーセントしかなくて、あとは圧倒的にこの真ん中層の法人でもね、農家の代表が経営者になって、50ヘクタール100ヘクタールの農地を運用するんだけど、いろいろ各地のそういう方の話を聞いてみると、自分はその栽培とか農業そのものにはもうプロだから、そこに専念をしたいんだけど、いざ法人会社になると、やっぱり従業員の採用だとか、総務とか経理だとか、銀行とのあれとか、いろんな間接業務のね、それから行政の補助金の申請とか、いろんな間接業務の仕事があって、ここを誰かが委託して受けてくれて やれれば、自分はもう農業栽培そのものに専念できるので、もう少し規模の拡大もできるなみたいな意見が多いんですね。この前の三方の地方公聴会なんかの意見聞いてると、やはり非常に農地の中間管理機構は斡旋はするけど、その田んぼの賃料だとかいろんな条件交渉はもう全部自分でやらないかんから、その相手がほら いなくなったり、県外の遠いところにおると、その相手との交渉が大変なんで、そういったところを業務を委託して、でその事業者が農家に成り代わってやれるみたいなことができないかと。でそれをですね、 JA グループがそういった間接業務のバックオフィス機能をね、地域の JA と協議して、全農も入ってもいい、農林中継も入ってもいいけども、我々 JA グループでそういうバックオフィスの機能を受けるってことを、はかなり大型法人の社長なんかに聞くと、これは非常に楽になって自分の仕事が専念できるんだというふうな意見が多いんですよね。だからそれも少し仕組み作りをせないかんのではないかというのが僕の汗かくと、
はい、 まあ、あの系統組織っていうのは、まあ、日本で、まあ、最もですね大きなネットワークを持っていて、たくさんの人が参加している、まあ、社会のインフラですので、ぜひともそれをですね良い形で生かして、この日本の農業と食料を、まあ、元気なものにしていってほしいですね。
はい、
ということで今日は JA 全農の元代表理事理事長神出源一さんをお迎えしてお話をお伺いいたしました。神出さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
アグリ御子知心。
さて、続いてのコーナーは、知り合いについつい話したくなるようなアグリに関わる今昔ストーリーを吉田さんにお聞きし解説いただく、題してアグリ御子知心です。吉田さん、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今回はですね、地球のその食料問題っていうところからちょっとあるテーマに行こうと思うんですけれども、
はい、
引き続き今回もですね、ちょっと最初にあの映像をちょっと見ていただきたいなと思ってまして、
はい、
これはインターステラーという映画の、うん、まあ、初めの方のシーンなんですけれども、
はい、
小麦が病気でやられちゃってるっていうのがありましたよね、うんうん、今、
はい、
セリフ、あのコメントとしてね、
はい、
でこの後に砂が飛んでますよね。
砂飛んでますね。
で次に行きますね、
はい、
この砂嵐っていうのがどれほどすごいかというと、これ野球球場ですね、
はい、
あのシーンなんですけれども、まあ、球場をですね上から覆い尽くすぐらいに、まあ、巨大な砂嵐が襲ってくると。
雲かと思いました。
はい、
砂なんですねこれ。
はい、これがこのインターステラーという映画の、はい、まあ、テーマなわけですね、
はい、
で、あの監督はですね、あのクリストファー・ノーランという監督で、うん、最近ですね、あのオッペンハイマーという映画がアカデミー賞を取りましたよね、
はい、
で私このクリストファー・ノーラン監督の作品すごく好きなんですけれども、うん、他にもですね例えばメメントとかバットマンシリーズのダークナイトとか、
うん、
渡辺謙さんが演じたそのインセプション、
はい、
そしてダンケルクで、中でもですねとっても印象的なのがこのインターステラーという映画で、まあ、SF 映画なんですけれども、出発点はですね地球が巨大な砂嵐や作物の病気によってですね食糧危機になってしまって、
うん、
これを解決するために主人公がですね宇宙へと飛び立っていくと、そういう物語なんです。
じゃあこれが初めのシーンってことですね。
そうなんです。
最初のシーン、
はい、まだここ宇宙っぽくないんですけども、はい、この後宇宙になってきます。それでこの巨大な砂嵐なんですけれども、このクリストファー・ノーラン監督はですね実際にアメリカで1930年代に起きたある出来事をヒントにしているというふうに言われてます。
はい、
それはダストボールという現象で、アメリカの農業っていうのはもともとその例えば森林だったところとか広大な草原をですね、機械を使ってこう開墾していって、うん、広大な農場を作ってですね、で巨大なこう食糧基地を作っていくわけですね、生産基地を。ところがですねアメリカっていうのは日本と違って、まず雨が少なくて乾燥している地域が多いわけですね、うん、そうすると何が起きたかっていうとですね、土壌がこうむき出しにどんどんなっていくことによって表面が乾燥して、そこに干ばつになってさらに乾燥が進んで、で強い風が吹くとですね砂嵐になって、こういうさっき映画のシーンで出たような巨大なこうですね砂嵐がこう襲うわけですね。これを食い止めるためにはどういう農業をしたらいいのかということがテーマになって、でアメリカでこう始まったのがですね不耕起栽培っていう栽培方法なんですよね、
はい、
つまり耕さない、
耕さない、
耕しちゃうと表面がどんどんこう乾いて、
うん、
こういう災害が起きるので、むしろ耕さずに作物を育てようと、まあ、農業って耕運とか耕作とか成功うどくという言葉があるように、
はい、
耕すって言葉が当たり前入ってますね。
そうですね、
その常識を覆す農業がアメリカで始まりました。ところがですね、
はい、
この農法というものが最近またさらに注目を集めていまして、耕すと土の中に溜まっていた炭素が空気中にこう出ちゃうんですよね、
うん、
分解されて有機物が、
うん、
これ脱炭素というテーマからするとですね逆行するわけですね。
そうですね、
空気中にどんどん炭素が出ちゃうんで、
はい、
それからそれによって土中の環境が変わって乾くとですね微生物が死んじゃうんですよね、
うん、
ということで耕さないっていう農法が今ヨーロッパやアメリカや日本でも注目を、まあ日本ではこれからですね、
はい、
集めています。
うん、
で耕さないで農業ができるの、でも土硬いじゃないっていうふうに思いますよね。
思いますね。
ところがですねこれはまあまさに逆転の発想で、 耕さない状態で生えてきた雑草をですね、うん、毛布みたいに畝に敷き詰めるんですよね、
はい、
で通常耕す農法だと掘り返すことによって種が土の中にこう草の種が入っていってですね、雑草が生えない効果があったんですけども、むしろ出てきた雑草を刈って敷き詰めます、
うん、
敷き詰めるとですね、それをこの微生物たちが分解してくれて土の養分にしていくんですよね。耕す農法とまた逆の発想なんですけれども、うんうん、で微生物が元気だとミミズとかも含めてたくさん土の中の小さな生き物たちが元気になります、
うん、はい、そうですね。
そうすると何が起きるかっていうと、このさまざまな微生物の働きによって土の中に団粒構造っていう特殊な構造ができて、この土はですね、通気性も良くて排水性も良くて、しかも水分を保つ効果もあるってい う, こう理想的な土の状態になるんですね。で私も実際取材行ってみたことがあるんですけれども、はい、固くないんですよ、むしろ手で掘ってみるとふっかふかなんですよね。
そうなんですね。
ふかふかの土の中に植物が元気に根を張っていって、うんうん、さらに微生物の働きでいろんなですね、微量な要素を植物に供給することができると。つまり脱炭素にも貢献して、
はい、
生物多様性にも意味があって、
うんうん、
しかも作物は元気に育ちやすい。
すごいいいことだらけじゃないですか。
まあ、もちろんですね、
はい、
ちょっと効率が悪かったり、
うん、
今のところですね、私の言った補助なんかも収量がちょっと少ないかなっていう試行錯誤の段階なんですけれども、今地球がこう抱えている課題のことを考えるとですね、耕す農業だけではなくて耕さない農業というものにも意味があるんじゃないかなと思います。
そうですね。
近いうちにその農場に取材に皆さんと一緒に行きたいと思いますので、
はい、
この番組の中でもその模様をお伝えしたいと思っております。
はい、ありがとうございます。ということで、アグリ温故知新、また次回もお楽しみに。
お楽しみに。
アグリの未来。この番組は毎月第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送で、その次の週の火曜日お昼12時からは第1放送でもお聞きいただけます。ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。また番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます。ノート、アグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。